せーの、
教えて笠岡社協ファイナル。
笠岡社協のバンクミケルセン奥野です。
出演2回目、まだまだ慣れない藤本です。
今日が最終回ですが寂しいですね。でも最終回も楽しくやっていきましょう。
はい、了解です。最後に悔いが残らないよう、今日も楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい、
奥野さん大変です。始まったばかりなんですけど、早速メールが届いているみたいです。係長からですかね。
係長、今回もありがとうございます。ではメールを読みますよ。社協ラジオ楽しく聞いています。早いもので最終回ですね。今回の回が社協ラジオの集大成になるので、今までの社協ラジオのテイストを盛り込んだ内容でお願いしますとのことです。難しいのが来ましたよ藤本さん。
ちょっと難しいですけど頑張りましょう。過去の放送を聞いてくださっている方がいらっしゃれば、思い出しながら聞いてもらいたいですね。今日のテーマは赤い羽共同募金についてです。さあ、それでは奥野さん、まずは赤い羽共同募金ってどんなものなのか、ミルクボーイの漫才風にお届けしましょうか。
いきなりですか。今までの振り返りですもんね。やりましょう。
はい、それでは行きましょう。せーの、
どうもミルクボーイです。うちのおかんが赤い羽共同募金がどんなものか忘れたんよ。
あんたのおかんは赤い羽共同募金忘れたんよんか。そりゃ困ったな。ほんなら私が一緒に考えてあげるから、おかんがどんな特徴を言うてたか教えてよ。
いつもすまんな。おかんが言うには、募金の時に有名人が走ってるって言うんよ。
有名人がマラソンして募金を募るのは24時間テレビとちゃうか。赤い羽共同募金は PR のために有名人は走らんからな。他になんか特徴言うてなかった？
そうなんよ、私もそう言ったんやけど、おかんが言うにはその募金をすると青い羽をもらえるって言うんよ。
それも赤い羽共同募金とちゃうな。青い羽を配るのは海で事故に遭遇した人たちの救助を行う青い羽共同募金やで。
そうか、おかんが言うにはその募金は困った時にはお互い様の精神から始まった活動らしいわって言ってたわ。始まってから70年も過ぎた長い歴史があるらしいよ。
それは赤い羽共同募金のことやね。大正解よ。赤い羽共同募金は戦後間もない昭和22年に市民が主体の民間運動として始まったんよ。自分たちの町は自分たちの力で良くしていきたいという、自分の町を良くする仕組みとして集めたお金を地域のさまざまな福祉活動に役立ててるんよ。
おかんと話してもラジがあかんからおとんに聞いたんよ。おとんが言うには、現在の赤い羽共同募金のイメージキャラクターは岡山県出身の桜井ひな子さんで、赤い羽共同募金のポスターに、あなたは一人じゃない、支える人がいて支えられる人がいるって書いてあるって言ってたわ。
ひな子ちゃん可愛いよな。あなたは一人じゃない、困った時はお互い様か。ええ言葉やな。おとんの方がよう知っとるやないか。最初からおとんに聞けよ。やめさせてもらうわ。
どうもありがとうございました。
はい、赤い羽共同募金のことが少しでも皆さんに伝わりましたかね。
はい、なんとなく分かってきましたよ。
はい、では奥野さん、もう一押し掘り下げていきたいと思うんですけど、ここでクイズです。
はい、
赤い羽共同募金、なぜ赤い羽なのか不思議に思ったことありませんか？赤い羽にどんな意味やメッセージがあると思います？
赤い羽の意味、赤色は情熱の赤、赤い熱い思いやりみたいな意味ですか？
あれ、なんか調べたんですかね。ほぼ正解です。アメリカの先住民族が頭にいろんな羽飾りをつけているのを思い出してください。あの羽には色によって意味があるそうで、勇気のある行いや良いことをした人が赤い羽をつけていたのが始まりと言われています。
そういう意味があるんですね。なんだかかっこいいですね。赤い羽身につけましょう。
はい、
そういえばご当地バッジもあるらしいですね。
はい、そうなんです。岡山県では毎年オリジナルのバッジを作成しています。ここ数年は桃太郎シリーズを作ってるんですけど、今年は桃太郎と猿、鳥、犬の全員集合バージョンで、とっても可愛いんですよ。
岡山県民にはとても嬉しい情報ですね。
そうなんです。実は私桃太郎マニアで、桃太郎といえばどうして家来が猿、鳥、犬なのかなと思って不思議に思って調べてたら、
藤本さん長くなりそうなんでその辺にしてください。
鳴らされた。はい、
笠岡にも赤い羽のご当地キャラクターがいるって聞いたんですけど。
はい、いるんです。イチョウくんって言うんですけど、市民の皆さんに応募して選ばれたキャラクターなんです。笠岡の木イチョウをマスコットにした可愛い男の子。街頭募金なんかで時々市内に出没するんですけど、レアキャラなので見た人は幸せになれるかも。
愛らしいルックスですね。グッズを買うことで募金になるって聞いたんですが、先ほどの話に出た桃太郎のバッジの他にも赤い羽共同募金のグッズって販売してますか？
はい、してますよ。初音ミクや呪術廻戦などのキャラクターものから、図書カード、クオカードなど実用的なものまでいろいろあるんです。ご自身のため、お子さんやお孫さんへのプレゼントとしても人気なんです。そして奥野さん、笠岡オリジナルがあるかどうか私に聞いてください。
はい、藤本さん、どんなもんがあるんですか？
はい、すいませんね、いろいろあるんですけど、今年の一押しはサオリオリのポーチとペンケースです。 B 型支援事業所手結びルームさんとのコラボで作りました。サオリオリはデザインして作る模様ではないので、糸の組み合わせが唯一無二なんです。みんな違ってみんないい、なんだか福祉の心に通じるものがあるような気がしてきませんか？
こんな素敵なポーチやペンケースを買って募金になるなんて最高ですね。グッズ募金、街頭募金の他にも協力できる方法ってありますか？
はい、そうですね、募金は様々な方法で展開をしています。1世帯500円で各家庭にお願いをしている個別募金、職場での募金をお願いする職域募金、市内の企業が協力してくださる法人募金、お店や公共施設などに募金箱を設置する協力点募金、運動会やイベントなどで募金活動することもあります。自分の町のために役立てていく募金ですので、より広く多くの皆さんにご協力していただけるよう取り組んでいます。あとですね、共同募金会への寄付金は法人個人ともに税制上の優遇措置の対象となります。知らなかったよって言われる方もいらっしゃるので。
そうなんですね。ところで、集まった募金は何に使われてるんですか？毎年協力してるんだけど、どんなことに使われてるかよく知らんのよという方もいると思うんで。
はい、よく聞いてくださいました。笠岡の皆様からお寄せいただいた募金は、笠岡市内、岡山県内の子ども、高齢者、障害者を支援する福祉活動に役立てられています。今年集めたお金は、翌年に開催される岡山県共同募金会の中で配分先が決められています。具体的に言うと、県内の保育所や障害者福祉施設などの備品や車両整備、建物の改修などに役立てたり、地域のボランティア団体、NPO の活動費になったりと、幅広く活用され、地域福祉の推進に役立っているんです。
そうなんですね、地域福祉の推進のために使われているんですね。私たちの身近なところでも役立ってますか？
はい、身近なところだと敬老会への助成を行っています。今年は笠岡市内35地区の敬老会と福祉施設への助成を行いました。あとは、社協の支部活動にも役立てられていて、市内で行われている生き生きサロン、子育てサロン活動や、一人暮らしの高齢者などの見守りをする友愛訪問、子どもから高齢者までが集い交流を深める場を開催する世代交流など、いろいろな活動の財源となっているんです。
赤い羽の助成金を活用して子ども食堂の活動に役立てたっていう団体さんがいるという話を聞きましたよ。
はい、そうなんです。夏休みの期間に宿題を持ってきて学習し、その後お昼ご飯を一緒に食べることで、子どもたちの居場所づくりをしたいと地域の方が企画をされました。定員オーバーになるぐらいお申し込みが来て、とても好評だったと聞いています。笠岡市の共同募金委員会では、独自で毎年春に地域福祉活動をされている団体向けに助成金の募集をしています。活動資金に困っているという団体さんがいらっしゃったら、ぜひ応募してもらいたいです。
僕が2月に入社して間もなくだったと思うんですけど、小学校の新入生に通学用の手提げと鉛筆を贈呈されていたのも赤い羽の共同募金からですか？
はい、よく覚えてますね。そうなんですよ、あの手提げと鉛筆も赤い羽の共同募金からです。あと、災害の準備金として積み立てて、国内で災害が発生した場合、災害ボランティアセンターの設備や運営などへの助成も行うんです。
すごいな、赤い羽共同募金って。
すごいでしょう、赤い羽共同募金って。
藤本さん、募集期間はいつからですか？
はい、 10月1日からが募金期間ですので、これから本格的に活動していきます。1世帯500円の募金は行政協力員さんを通じて、もう今年募金したよっていう方も多いかもしれません。
赤い羽共同募金は自分の町を良くする仕組みなんですね。私たちの町の福祉に役立てられるものなので、ぜひ皆さんご協力をお願いします。皆さんの気持ちが大きな大きな力になります。まるで元気玉のようですね。笠岡のみんな、頼む、オラに元気を分けてくれ。
はい、お願いします。
はい、これで赤い羽共同募金のことが皆さんに伝わりましたかね。
はい、伝わってたらいいなと思います。
じゃあこれで僕たちの役目も終わりましたね。
はい、奥野さん、なんか忘れてるような気がするんですけど、
何かありましたっけ。
今日は今までのテイストを全部盛り込んでということでしたが、女子トーク風がまだみたいですね。
覚えてましたか。
はい、そうですね、できるかどうか自信ないですけど、じゃあ女子トーク風で今後の社協のお知らせをしましょうか。
はい、できる限り気持ちを込めてやってみましょうか。では行くよ。
OK、 カズちゃん、じゃあ今後の社協の動き教えてよ。
OK、 アキちゃん、笠岡放送で社協の CM が10月から流れるのって知ってる？
知ってる。やばいよね、 CM で学生服着てる職員がいるのよ。誰かわかった？
係長でしょ。48歳なのにウケるよね。
そうそう、ウケるウケる。
あとは10月後半から社協の紹介番組が笠岡放送で流れるよ。
マジで？紹介番組ってどんなやつ？
笠岡社協の活動の内容をピックアップしてるんよ。
どんな活動をピックアップしたんかな。
社協で借りれるレンタル授業でしょ、フードバンク授業、社協支部の活動の高齢者サロンや子育てサロン、マジで盛りだくさん、超すごいよ。
あー、絶対見る。見どころは？
それはスタジオ担当の安藤くん人形とお姉さんのやりとりよ。
マジで気になる。じゃあ最後に2人で PR しとく？
せーの、
笠岡のみんな絶対見てね。
もういいですかね。女子トークしんどいですよこれ。
しんどいですね。奥野さん特にしんどかったですよね。
はい、はい、ということで、そろそろ時間になるんですが、社協ラジオ振り返ってどうでしたか、藤本さん。
はい、本当あっという間でしたね。社協って何をしようかなっていうのを皆さんにお伝えしようというふうに考えたんですけど、それがあの自分自身の発見にもつながって、いい経験をさせてもらえたかなというふうに思います。
そうですね、いろんなテーマでお送りしてきましたね。ボランティア活動からレンタル授業、集いの場のことについてなど、皆さんの身近なところでそれって社協だったん？と知ってもらえていたらいいなと思います。
そうですね、奥野さんは4月の放送では入社2ヶ月のフレッシュマンだったと思うんですけど、もうあれから半年が経ちましたね。早いですね。社協ってどんなところか見えてきました？
はい、ラジオのおかげもあって見えてきましたよ。社協って地域福祉を支える相談役、市民のサポーターなんですね。
はい、市民のサポーターか、いい言葉ですね。となると、ご自身のこと、ご近所のこと、地域での活動についてのこと、福祉に関わることでどこに聞いたらいいんかなっていう、わからんときには社協に相談してもいいんですかね。
はい、もちろんです。困ったときには社協に相談に来てください。困りごと以外にも、誰かの役に立ちたい、自分でも何かできることはないかな、こんなことをしてみたいから応援してほしい、そんな相談も大歓迎です。
はい、そうですね、これからも地域の皆さんと一緒になって、笠岡がもっともっと暮らしやすい街になるように活動していきましょう。
そうですね、頑張りましょう藤本さん。
はい、
それではそろそろ時間が来てしまいました。
はい、
半年間社協ラジオありがとうございました。
ありがとうございました。
またラジオで会うことがあればよろしくお願いいたします。
はい、ぜひお願いします。
笠岡放送で流れる笠岡社協の紹介番組も見てくださいね。
はい、ぜひお願いします。では、本日のラジオは、今頃やっと緊張が解けてきた藤本と、
ノーマライゼーションの父バンク・ミケルセン奥野でお送りしました。
はい、どうもありがとうございました。